能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
皆さんこんにちは。今日から新しい番組が始まりました。能楽師武田文幸の解体、司会進行の小菅です。武田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なかなかちょっと奇抜なタイトルといいますか、能楽師武田文幸の解体ですよ。
そうですね
どう思われます？
何を解体するんですか？
やっぱそうなりますよね。そういうタイトルを言われてしまいますと、ですね、タイトルにちょっと2つのメッセージを込めさせていただきまして、はいはい、1つはお能ってどこか遠いイメージであったり近寄りがたいイメージがあるって耳にするんですね、そういう耳が、そういう声があるので、だとしたらそういったお能を武田さんの言葉で解体してもらおう、
なるほど、
お能を武田さんの言葉で解体してもらおうというのが1つ目の意味、で2つ目の意味といいますのは、武田さんご自身、能楽師である武田さんご自身を解体してしまったらどうだろう、
なるほど、
というコンセプトだったり、はい、趣旨で番組を始めさせていただきたいと思います、
はい
はい、じゃあ一体この番組は何の話をするんだなんていうところになると思うんですけれど、武田さんから何かこういう番組作りをしていきたい、こういうことを伝えていきたいんだっていうものがあれば、ぜひお聞かせいただきたいと思います、
いやその前に、僕を解体するっていうことは小菅さんが僕を解体するっていうことですか？
リスナーの方と一緒に私も頑張ります。
ああそうですか、わかりました。
それを楽しくやっていけたらなと思っております。
ぜひそれも楽しみに、しております。はい、そうですね。ちょっとじゃあ真面目な話をするとしまして、今僕はね、もう20歳ぐらいの時からずっとそうなんですが、お能の公演の冒頭にね、能の解説をしたりすることがとても多いわけなんですが。ここ最近のところでですね、非常によくしている話があります。でそれがこの番組のある種テーマというかな、方向と非常に合致していることだと思うので、その話をちょっとさせていただきたいと思いますが、世阿弥という人がね言った言葉で、花っていう言葉があるんですね。
花、
はい、でこの花っていうのは非常に抽象的な言葉というか、例えば花のある歌手、アイドル、あるいはスポーツ選手で、あの選手のプレーには花があるよね、そういう使い方よくしますよね。じゃあこれ花ってちょっと小杉さん説明してもらっていいですか？
何でしょう、明るくて爽やかできらびやかなイメージかなってまず思いました。
なるほどなるほど、はい、実はそれを感じてる小菅さんの心が実は花だ。
あ、私ですか、
はい、
そういうスターを見ている、はい、そのスターではなくて、はい、スターを見ている私に花がある。
そうなんです、小菅さんの心の花なんです。それを感じられるのは爽やかできらびやかでとか、そういう風に感じる小菅さんの感性自体が花だ。これが世阿弥の言っていることなんです。
なるほど、深いですね。
意外とだから世の中では花っていうとプレイヤーが持ってるもの、いや確かにこれは当然それは一つの花なんだけども、そうじゃなくて見て感じる、見る側のものにもその心の花というのがある。でそれが多く持っていればいろいろモノマネをしたり、要は自分が魅了されることによってああいう風にできるようになりたいな、それで目指す。そうすると練習して稽古してだんだんだんだんかっこよくなったり爽やかになったりきらびやかになったりしていくというわけですよ。
感染って言葉ちょっと良くないかもしれないですけど、伝わっていくといいますか、モノマネしたくなるんでしょうね、
そうなんです、そうなんです。 そこのところが、だから一般的に言うとプレイヤーだけのものが花っていう風に取られがちなんだけど、あれが世阿弥の面白い着眼点なんですね。でもう一個世阿弥が言われていることには、じゃあこの花っていうのは先天的なものか後天的なものか、どう思いますか小杉さん。
なんかあんまり才能って言葉は好きではないのですけれど、
はい、
生まれながらのものなのかなって思いがちです。
そうですね、ここね非常に難しくて、世阿弥も自問自答しているところなんですよね、はい、じゃあ例えば足が速いやつは最初から速いのか、でもねだって幼稚園の段階ですでに足速い子とかいますもんね、やっぱりね。でもそうかといえば、例えばアメリカのねプロスポーツ選手とかだって高校生で初めてそのスポーツ始めたなんて人もいたりするじゃないですか。だからこれがどっちだっていうのをね、世阿弥自身実は自問自答していて、でそういう中で言うと、まあ僕は現代においてこれは脳に限らないことでいいと思ってるんですけども、その人その人の才能、まあ花っていうのをこの才能というものにイコールではないんだけど限りなくイコールに近いものとして話してもいいと思います。でそういうふうに考えると、その才能が開拓されてない、開発されてないだけで見つけられてないだけっていう可能性は多分にあると思うんですよ。だから例えば今現代やってる脳なんていうのはね、非常に完成されてるスタイルで、簡単に言えばお脳をよく知ってる人ほど楽しめる芸能になっちゃってるわけなんですよね、まあ、これいいか悪いか分かんないんですけど、
置いといて、はい
はい、ところがじゃあそれをその心の花っていうのは先天的なものですってだけで断定してもし言ってしまったならば、じゃあ初めて100人の人はお脳を見ました、あーなんかすごかったね、綺麗だったね、かっこよかったねっていう人って多分何人ぐらいいると思いますか。
10人に1人とかそんなにはいないと思う。
ひどいこと言いますね。
いや
そうだと思うんですよ僕も。本当ね、またぜひ見たいですって100人に1人かもしれないなって、何の説明もしないで見てもらったらね。
あ、
はい、だからそこをでもじゃあ例えば事前に説明ある程度解説をしたり、あるいはアフターフォロー、見た後にですね、お客さん同士で例えば話し合って、あそこはどうだったよね、こうだったよねとか、もしかしたらこの番組でね、武田さんこの間お能を見ましたけどどうでした、こうでした、あるいはあそここういうふうに思ったんですけど何だったんですか、どうだったんですかって質問とかをね番組に寄せてもらえば、それで僕がお話をまたする。そうするとその方々の鑑賞眼、そういうものがまた一つ広がるわけですね。でそうやって後天的に見る目とか感じる心、そういうものを養っていく、そういうことが現代においては今の日本においてとっても必要なことなんじゃないかな。だからそういうものを届けていく、それが一つのこの番組の役割かなっていうふうに思ってるんですよね。僕の、まあ、武田文幸役で言いますと、世阿弥の言葉をね文幸的に訳すと、花を掴む心、花を捉える心も花である、まあ、それは心の花です、ね、その心の花、そういうものをね皆さんにどんどんどんどん広げていただきたい、まあ、そういう意味でねこの番組を有効活用していただけたら幸いだなと思うわけなんですよ。
番組を通して感性を養っていくというところがすごくね、やっぱその、はい、ぜひリスナーの方には感じ取っていただきたいなと思います、
はいはい。まあ、ちょっともう一個喋っていいですか。
ぜひよろしくお願いします。
確実にちょっと時間があと、10分目安なんで、あと1分では絶対収まらないんですけど、ちょっとまあ初回ということでご容赦いただきまして、
ぜひぜひ。
実はですね、僕はこの夏に、
はい、
秋山城賢治さんという方のコーチングというのを、ね、5回にわたって受けたんですよ、
はい、
セッションをですね。で、まあ、コアミッション、まあ、人生の使命ですね、
うん、
重要な使命、核となる使命、命を使うと書いて使命だというわけですけどね、
はい、
かっこいいですよね。
かっこいいですね、うまいですね、はい、
でそれをね、まあ、何回かのセッションの中でまとまったのが、武田文幸は人々を魅了することで、人々を魅了することでその人の 花を掴む心を広げる。まあ、例えば小菅さんが武田文幸に魅了されました。それでまた一つ花を掴む心を広げるというわけです。
武田さんに出会う、武田さんの話を聞くっていうところから広がっていくわけですよね、はい、ですか。
自分でね、自分の番組偉そうにこんなこと言って非常にちょっと何様だっていう話なんですけど、はい、でこれ言いたいことはね、続きがあるんです。実は、これはね、まあ、僕が言ったんじゃないですかね、ジョーさんがそういうふうに定めてくれた。
大丈夫です、
ね、それでそこで僕はそれを聞いてですね、ピコーンとねちょっとね、うん、来てしまいました、ね、
ひらめいた、
はい、僕はずっとねここのところ自分の名前文幸という名前についてこう何年もずっと考えてるんです。で僕はあの文章を書いたり喋ったりするのはまあ比較的得意だと思ってるんですけども、それを文章を志すで文幸だと自分の中でそういうふうに定義づけてたところがあって、で今回そのジョーさんのセッションを受けてコアミッションを聞いた時に、その人々の花をつかむ心を広げる、この文っていうのはお能において文っていうと手紙のことなんです。
まあ、手紙、はい、
はい。能で文って何ですかって言ったら手紙のことなんです、
はい、
つまり僕の志をリスナーの皆さんに文として手紙として皆さんの心に僕の志を届ける、これは僕の名前、もうコアミッションと僕の名前イコールなんだとね、でそういう風に僕で結びつけたんですね。そしたらね、ジョーさんね、自分セッションしてる側なのになんか感動して泣きそうになって目が潤んでてい
や私も、
まはい、それを見て僕も泣きそうになっちゃったんですけど、というまあそういうね、まあ、武田文幸そのものの、ね、うん、まあ、そういう面ではこの解体っていうねすごいテーマですね。能楽師武田文幸の解体、
そのお話を聞く前に決まったタイトルだった気もするんですけれど、つな、はい、がってるなってなんか改めて感じますね、
はい、
いや本当ありがとうございます、
はい、まあ、そんなことでですね、はい、そんな風に、な番組にしていきたいと思います、はい、
していきたいということで、
はいはい、
ありがとうございます、今週はあの番組紹介という形でしたけど、まあ、その次回以降もまた武田さんのお話を引き続き伺っていきたいと思います。武田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
来週からもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。